今晩恵みをいただく御言葉は民数記の11章です。 Numbers chapter 11、 民数記11章。はじめに4節から6節を宣言させていただきます。民数記の11章4節、はじめに4節から。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、我らは今晩も御言葉であられるあなたを豊かに食べていただいて、満腹してそして喜び楽しむものとなりたいです。主を今晩本当に主のしもべに豊かに食べさせ、満腹させ、そして私たちがいかにすれば主を食べて満腹し、また霊において肉において祝福され、そして約束の地へと入ることができるのか、今晩あなたが示してください。どうか取り継ぐしもべを清め整えて支配し、また一人一人を支配して我らともどもこぞってこの栄光の御国、栄光の本当に素晴らしい御言葉による喜びの領域へと入ることができますように、どうか助け導いてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主をお待たせいたいたします。冒頭で宣言した、イザヤの65章、あなたのしもべは、食べる、本当にそこから、本当に皆さんは、喜びの予感が、したかと思います、そうです。しもべらは食べるんです。しかしその中に飢える者たちもまたおります。今晩はですね、食べるものと飢えるものの違いをしっかりと見極めて、そして、いかにすれば私たちは食べて満ち足りて満腹する側に、入ることができるのかということを、今晩この民数記の11章から見ていきたいと思います。で、早速のこの、11章、文句から、始まります。住所の1節から4節、3節でも、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた、そしたら火が、彼らに向かって燃え上がって、で民はモーセに向かってわめいて、でそれでモーセが主に祈ると、モーセが取りなし祈ると、その火が消えたということで、その場所がタブエラ、燃えるという意味、バールのその派生語がタブエラなんですけども、ですから本当に主に向かって、文句を言ってひどく不平不満を、主につぶやいたら火が燃え上がるということを経験したのが、1節から3節。モーセが鳥なしに乗ったら、それが止んだ。でその経験をした直後にですね、また民が、ひどく不平不満を鳴らすんですね。彼らのうちに混じってきていたものが、書いてあります。ですから、神の民にくっついていって、そしてこの神の民の、その恩恵を受けよう、エジプトの災いを彼らは見ました、エジプトにくっついていたらあんなひどい目に遭う、神の民にくっついていたら、自分たちも恩恵を受けられると思って、でそれで主を信じてもいないのに、ただその祝福恩恵だけを見てくっついてきた民たちが、いるんです。神の民はしっかりと肉をこの荒野でそぎ落として、そして自分判断ではなく神様の御言葉によって生きるという、その訓練を通して約束の地に入って、そこで、永遠の、祝福の生活を、本来神様の御言葉と共に、生きて歩んでいくべきだったんですけども、しかしこの荒野のところによって混じってきた者たちが、その肉を削ぎ落とすというその、訓練の段階において、根を上げるんです、彼ら混じってきていた者たちが激しい欲望に、駆られて、でそのイスラエル人もまた、大声で泣いて、言いました。ああ肉が食べたい、 で、そのご馳走のリストが、ね、彼らはその、告白、まあ大声で言うんですけども、何が食べたいのか、ね、魚、ね、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカもニラ、玉ねぎ、ニンニクも、ね、何か、匂いのする、ね、臭いものばかりですね、本当に、まあ、とにかく刺激物のある食べ物、それを彼らは、ね、エジプトにいた時に思い出して、彼らそれをタダで食べていた、ね、ということを、言うんです。そしてもっと悪いことに彼らですね、マナを、なんかすごい軽んじた言い方をするんですね。6節で、だが今や私たちの喉は干からびてしまった、何もなくてこのマナを見るだけだ、ね、マナは神様ご自身が直接与えてくださった食物です。彼の民は、ね、しっかりとこの訓練の期間、マナだけを食べて、ね、マナを、ね、まあ、いろんな料理法で食べて、料理して、で、それで食べて、そしてこの、ね、訓練の時、しっかりと、自分の欲望、自分の肉の思いによって歩むことを削ぎ落として、神の言葉、ただ神様がくださるものだけを食べながら、ね、生きて歩んでいく。そして、本当に規則正しい、ね、6日間働き、7日目を安息し、主を礼拝する、ね、その訓練を、ね、していくために、この荒野でいたんですけど、しかし、早速彼ら、根を上げてしまったんですね。
あのね、不思議なことに、この食物というのがね、食べる人の、性格を表している。それで落ち着きがなくて、喧嘩早くて、すぐこの輪を全部ね、ダメにする、そういう子供に、ですね、平和な食物、血を流さない食物をずっとこう食生活を変えてあげると穏やかになるんですよ。だからこのエジプトで好んで食べていたものというのが全部体をね、余計に元気にさせるものなんですね。だから、体が余計に元気だから、この元気を外に出さなきゃいけないんです。出さなきゃいけないから、戦争する軍人だったら戦争で出すよね。ということなんだけど、戦争しない時にこういう、ね、体が元気になる、いらない肉だ、いらない食べ物だ、ということを食べるとどうなるかって言ったらね、その蓄えたエネルギーを持って人との喧嘩、いささかいにそれを使うということがあるので、性格が激しい人たちに平和な食物を与えるというのがすごく必要なんですね。ほら、うちの教会の鍋から物がなくなる時も肉がなくなるでしょ。ねえ。だからカレーの材料ほとんど入ってるよ、これの中に。この類のものを食べてる人みんな性格が激しいよ。すぐね、角がポンと出てくる。そんで人をね、怒らす、人を怒らすんですよ、そのエネルギーで。で、ここでね、不思議な現象が起きているのが、これ一番最初にこの類のものが食いたいって言って不平不満を言ってたのは、イスラエルに混ざってきて救われた、ね、他の国々の人たちなんですよ。このイスラエルの中に混ざってきた人たちは、なんだよ、ついてきたら、なんだよ、な、何、キュウリ食べないじゃないかよ、 魚ないじゃないかよ。なんだっけ、あとニラがないじゃないかよ。玉ねぎないよ。ニンニク、あー食いたいなね。そんで肉なんか拝んでないし、しばらく。そしたらね、イスラエルの人は泣いて、食べれない。何これ。ね？何これ。あのね、混ざってきたものは不平不満だよ。まあ、しょうがないよ、混ざってきて、今まで習慣が違うので。イスラエルは、おいおい泣いてるんだよ。おいおい。ね？泣いてるんだよ。この人たち、すごく変なのが、他の混ざってきた人たちは、子供をナイル川に投げなくていいんだよ。ね？イスラエルの食物、イスラエルが今好んでいる食物をエジプトで得るためには、ね、子供をナイル川に投げなければならないんだよ。そして子供を食った魚を自分たち食べるんだよ。よっぽど美味しかったんでしょうね、自分の子供を餌にして食ったものの、ね、その魚。だから人間というのはね、本当に愚かなものだよ、ね。自分たちが食いたいものをね、食べさせていただくためには、子供という命の代金を払わなければならない。なのに、それが食いたい食いたいつって、幼人は不平不満。ユダヤ人は泣く。だからね、この時に、モーセが使わされていかなかったら、もう、全部抹殺される。そういう状況だったんですよ。だから、主がモーセを生かすんですよね。食い物、お肉が大好きでもお肉食べなかったら、ちょっともう、イライラする。という方は気をつけてください。ね？気をつけてください。だって、食べるのも、そういう人見てると食べるのもね、平和な食物が一番最後になる。後回しになる。だから、このね、血を流すものをさっき食べる。見てると。普通、ね、一番最初に出てくるもの。で、日本は全部いっぺんに出てくるじゃん。食卓に並ぶじゃん。で、私こうやって見るんだよ。見ると、ね、もうやっぱ違う。食べやすいものから食べる。汁物をパーッと食べる。今日も見たよ、私。一番最初に汁物をね、ある人はね、最後まで全部食べました。そんで、次、お肉でした。本当にね、食生活が、ね、自分が良くない人は食生活変えるべきなんですよ。食生活変えないと、その良くないところがね、治らない。うん、いや、食事関係で罪を犯す、この日本で。あ、証があるんですよ。糖尿病患者さんの、食事をちょっと教会の方が管理してるの分かってますよね、皆さん。毎日、注射打ってるんだけど、単位4だったんですよ。それが今単位2になった。 でプラス、食前に測った時に70ぐらいだったらもうく、注射なしでご飯食べてくださいって言われた。これってすごいことだよね。すごいことですよね。なのにそのね、食事管理されていることを思わしくいいと思わない、そんで、ある人がこういうことした。わざと食事を知ってない、お腹が空いた時点で血糖値を測って、その血糖値を測った後にご飯を食べて、その血糖値もう一度測って、食べた後すぐは血糖値が出ないんですよ。その血糖値を持ってわざわざ病院の方に行って、食事を食べさせてもらってないみたいな。そんでまたお医者さんはね、本当にそういうことするのかなと思って、お医者さんもちょっと理解しなかった、できなかったんじゃない、もう一度検査したのね。100いくつ、食事の糖がちょうど食事の糖が測れる。だからこのね、食い物によって病気にかかった人っていうのはね、この食い物によって罪を犯すというのがよくわかりました。よく噛んでしっかり食べる、嫌いなものなく食べる。変わりました。ヨーグルト、ピーマンが食べれなかった人が今は毎日食べてる。納豆も酢の物も食べるようになって、悪玉菌に餌をあげないために。この食い物の問題ってすごいですね。ここでも出てくるんだね。はい。
で、この現象を見たね、モーセはどうなったか、ね、モーセはこの、ね、人々が、本当に、わめいて、ね、肉が食べたい、ね、そういうのを、ね、見て、10節以降ですね、10節から。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた。主の怒りは激しく燃え上がり、モーセも腹立たしく思った。モーセは主に申し上げた。なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう。なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう。なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。
私が言いたい。私が言いたい。本当に。私がね、2日に一遍、3日に一遍、もう本当に全く同じ心境になる。なんで教会がメッセージだけなのか、この食べ物まで管理してこんな苦しい思いをしなければならないの？普通本人も周りものはハレルヤですよ。ね。ブクブク太っていた、それで炎症を抱えていた体が15キロ減らしたんですよ。食事は同じで。ね。栄養バランス良くして、左手で、ね、食べさせて、50回噛みなさいって言って、それをやったら15キロ落ちました。ね。15キロ以上ですよ。落ちたんだけど、もうとにかくね、頭の中が食べ物しかない。そんで、もうこの食事が管理されていることが嫌なの。だからもうそろそろイエス様卒業させてくださいって祈りがまだ出ようとしているから、もう今本当に大変です。 私のために祈ってください。
まあ、この箇所が非常に、まあね、心の琴線に響く海先生には、まあ、その、ね、後のところにどう祈ればいいのかが、ね、分かりますけれども、まあ、本当に海先生、ね、あの海先生がはらんでお腹痛めて産んだのではない子どもたちのために本当に日あろうって言われる海先生には本当に、ね、尊敬に値する先生です。で、12節からですね、12節、私がこの全ての民をはらんだのでしょうか、それとも私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に、乳母が血のみ子を抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの先祖たちに誓った地に連れて行けと言われるのでしょう。どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうか。彼らは私に泣き叫び、私たちに肉を与えて食べさせてくれと言うのです。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。いやー、分かる人には分かる。で、まあ、16節からのところですね、主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちからあなたがよく知っている民の長老でその司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよう。私は降りていってそのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に追い、あなたはただ一人で追うことがないようになろう。アメン。ですからすぐにこの重荷を取ってくださいということではなく、その重荷を、ね、共に追う人を、ね、まあ、精霊追ってますね。
追ってます。追ってます。
みんなで追ってますよ。
いくばかりかを取って
実際にね、もう本当に時間を捧げ、体を捧げ、エネルギーを捧げ、ね、そうして重荷を負ってるのはみんなですね。もうみんな負ってます。ただここで、肝となるのは霊ですね、本当に知恵と啓示の霊、どの言葉を、ね、言って、しっかりと、ね、戒めるべきか、また、ね、進めるべきか、ね、その言葉が必要です。そして本当に、もう産んだのでない、ね、子供を、ね、あたかも自分がお腹を痛めて産んだかのような、ね、そのような愛情を注ぐということ、ね、それは本当に私たちも知恵と啓示の霊が与えられて、そして本当にその主の思い、主のスパンキン住まい、主の聖霊様のその言いようない深いうめき、これが与えられるように私たちは祈るべきであり、そしてさらに、ね、重荷を一緒に追って、そしてこの、ね、神の民全体を約束の地に導く、ね、そのような働き人たちが与えられることを私たちも、ね、祈り求めるべきです。で、そして、この18節ですね、あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ肉が食べたい、エジプトではよかったと主につぶやいて言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは1日や2日や5日や10日や20日だけではなく、1ヶ月もであって、ついにはあなた方の鼻から出てきて吐き気を催すほどになる。それはあなた方のうちにおられる死をないがしろにして見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。アメン。死をないがしろにしたから、ね、死はだからあなた方がもう、ね、1日や2日だけじゃない、10日20日でもない、1ヶ月ももう本当に鼻から出てくるほどまでに、ね、食べることができるようにしてあげようということを言うんですね。本当にそんなに食べたければもうこんなにもね、もう1ヶ月もたらふく食べさせることができる力が私にはあるんだっていうことを、ね、 まあ、示すためですね。で、21節。しかしモーセは申し上げた。私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万です。しかもあなたは彼らに肉を与え、一月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほふっても彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか。主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。ここでモーセは出て行って主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。アーメン。でモーセとしては、信じられなかったんですね。そんなに1ヶ月もこの男子だけでも徒歩60万のこの群衆が1ヶ月も、ね、肉をずっと食べ続ける、ね、ちょっと想像できなかったんです。でそれでモーセは、ね、たとえ、ね、この海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか、ね、まあ、モーセからすれば海がどれほど広いか分かりませんでしたし、ね、海の魚がどれほど、ね、いるのか分からなかった。ちょっと想像つかなかったんです。この60万の男子だけ60万、ね、女子供含めれば200万ほどのこの群衆全部が、ね、食べる、ね、一体どれほどの分量だろうか、ね、それを1ヶ月で、ね、しかも、ね、明日のために身を清めなさい、明日肉をくだされ、ね、主が言われる、ね、果たしてそれできるでしょうか。けど主の答え、それは主の手は短いのだろうか、私の言葉が実現するかどうかは今わかる。アーメン。
皆さん、ここにね、ここにね、主の憐れみが隠されているんですよ。明日のために身を清めなさい。明日のために身を清めなさいって言ったんですよ。ブツブツ言ったものにも言ってないものにもね、おいおいね、泣いたものにも明日のために身を清め、本当に私はね、こういうところでね、主のね、この憐れみ深さ、罪を犯した人間に対しても憐れみ深さ、悔い改めるチャンスをあげたんですよ。ここを素通りしちゃいけないんだ。悔い改めるチャンスをあげたんです。明日のために身を清めなさい。うん、でもね、不平不満は立派に言った。食いたい、腹が空いてる、お腹が空いてどうしようもない。おいおい、イスラエルの民は泣くまで。でもね、この人たちに対しても主はね、憐れみがある。だから明日のために肉がね、1ヶ月もの間も鼻から肉が出てくるまで食わしてやるからね、身を清めてあんなに食べたかった肉食ってみろ。この間私もやったね、肉の4人分をあげました。なんかね、なんか聖書の真似事したような気がする今日、はあ、どれだけ食べたらそんなこと言わなくなるのかなって。だから人の腹、腹というのは底なしなんですよ。目いっぱい食べた時にはもう食いすぎて死にそうって言うよね。お腹空いてる時はお腹が空いて死にそうって言うよね。ちょうどいい時にね、本当に美味しくいただいて気持ちよかったっていうことを言ってる人はあんまりいない。いい？人は罪深いんだよね。お腹が空いて死にそう、死にそうになるまで食わなくていいよって言った人いないの。自分の都合によってでしょ、ね、都合によって食べてないということでしょ、 なのにお腹が空いて死にそうってイライラしてね、人に八つ当たりするんですよ。そんで今度ね、好きなものを目いっぱい食べて、もうお腹いっぱいで死にそうってやるんですよね。ちょうど良い食事をして、そしてね、わあ本当に今日美味しかった、感謝感謝感謝って言ってる人本当少ないんだから。このね、民数記に出てくるこの良くない人たちの遺伝子入ってるんだね、私たちにも。ありゃ
で、31節からその続きがあるんですね。31節から、さて主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり、あちら側にも約1日の道のり、地上に約2キュビトの高さになった。これすごいことですね。イスラエルの全群衆が、1日の道のり、あちら側に1日道のり、こちら側に1日の道のりに、うずらがですね、約2キュビトの高さに降り積もったんです。一面銀世界って、雪が積もってる、新潟とかで、まあ、1メートルぐらいですかね、雪が積もって、まあ、もっとですね、新潟は。けれども、約2キュビトの高さ、これ約1メートルです。1キュビトはおよそ44センチですから、2キュビト88センチのうずら、一面うずら世界です。もうあちら側もこちら側も、1日の道のりで、
怖かったと思うよ。うずらを食うどころか、うずらに食われるんじゃないかなって、うずらが餌として私たちを食いに来たんじゃないかなって。あれだけの大群がね来ているのでね、食うどころか、これ私たち餌だと思ってあいつら来たんじゃないのって、恐ろしかったと思うよね。一日の道のりだよ。逃げようにも逃げられないね、約90センチのうずらの中をね、こう逃げていかなきゃいけないんだよ、1日かけて。これはね、肉食うどころがね、呪い、呪い
で、30節ね、民はその日は終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10褒めるほど集めた。彼らはそれを宿営の周りに広く広げた。アメン。10褒めるね、一番少なく集めたもので10褒める、1褒めるは230リットルですね。1褒めるは230リットル、まあ、ですから、まあ、ちょうど風呂桶、ちょっと広めの風呂桶ぐらいですかね。少なく集めた人でも風呂桶10杯分は集めて、でそれで、それを、彼ら宿営の周りに広く広げて、まあ、おそらく、まあ、日持ちがするように干したり、まあ、そういったことを、したのかもしれないですね。本当に主には不可能なことはありません。31節で主の方から風が吹き、この風ルアハです。主から霊が、主の霊が、あるいは主の風が、まあ、日本では主の風がっていう運んできたってあるんですけども、主の霊がうずらを運んできたことも訳せるんですね。でうずらが、運ばれてきて、主の霊、それは本当に、万能な、霊です。この主の風が吹いてきて、でそれでうずらを集めて、で一番少なく集めたものでも2300リットル分のうずらを、集めたんです。これが、主の全能性です。主には全てのことはおできになるお方です。モーセとしては、たとえ、海全体の魚を集めても果たしてこの群衆を満腹させられるだろうかって、思ったんですけど、しかし、モーセのちっぽけな脳 ちっぽけな人生経験、それをはるかに凌駕しているのが主のなさることです。主の霊が、吹いてくるならば、皆さんのちっぽけな思い、思い込み、本当に今までこんなに肉も食べずに痩せ細って我慢してきました、そんなものはもう一瞬しても翌日こんな風にすることでお出来になるのが主の全能性なんですね。でそれで33節から見ますと、33節、肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテハターワと呼んだ。キブロテハターワから民はハツェロテに進み、ハツェロテにとどまった。アーメン。恐ろしいですね。この、民のある者たちは肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに、ですから肉を、こうやって、口に持ってって、あーって、でそれで歯の間にあるところで、そのタイミングでバタッと、激しい疫病で、倒れて、この疫病、マッカーというヘブライ語です。マッカー、これ、打撃とか、あるいは疫病、そういうふうに訳せます。打撃、一打ち、ストロークとか、あるいは、スモート、そういった英語の意味、そういった意味ですから、主が、元の意味は英語では、ブローと言います。ブロー、ボディーブローとか、いう意味ですね。あるいはブローには息をふっていう、強い息でふっていう、そういう意味もあります。ですから、
それすごい、なぜすごいか分かりますか。詩編91編に見ると、昼に飛び交う矢っていうのが出てくるでしょ、ね、昼に飛び交う矢。私たちのね、世の中っていうのはね、矢が飛んでるんですよ。見えない矢が、この矢が飛んでいて、このもう無常さに飛んでいるんだけど、その矢は当たる人に当たるようになってる、ね、だから今の言ってる言葉というのは矢なんですよ。矢ね、やるよね。だから見えないけど、そういう矢がもう飛んでるんですよ。矢が飛んでる。でも昼に飛び交う矢も恐れないって詩編91編に書いてあるね。だからその矢に当たった人、その矢に当たった人がその事件を起こすんですよ。うん、例えばの話、普段喧嘩早い人いるでしょ。もうやっても人が怪我するぐらいで済んだの。だけどその矢が当たった日、当たった日に人とこう喧嘩になるじゃない。お前なんだよっつってポンってやっただけで死んじゃう。ね。そんでその矢が当たった時に物事やるじゃない。物事壊れる。だからね、昔イエス様を信じる前も親とかね、周り の老人たちがよく言ってたね、矢に当たらないように気をつけなきゃいけないよってね、その矢に当たったら大変だからねって。やっぱね、この聖書のこのこれがね、こう民族ごとのなんかのね、習わしのところに入ってるんですよ。矢に当たらないように気をつけなきゃダメだよって言われたもん、イエス様信じる前も、ね、今日ね、教会の、ベランダに、なんだっけ、スズメバチ、そう そう、スズメバチが来たらしいよ。そしたらね、それを聞いた人の中で一人がね、私一回刺されたことがあるって言ったんだよ。ね、そう、二回目刺されると死ぬんだよ。気をつけなきゃね。いやいや、いやだからね、本当にやらないとね、本当に主は時々ね、人の手によってこう片付けられない人っているじゃない。サウロは人の手によってだよね。そういう人に対して主はね、虫に命じるんだよ。ヘロデは虫に命じられて死んだんだよ。ね。だからね、もう本当に私たちが普段何気なく見ているそのものでも、もう罪深いものがどうしても罪深さをやめない。人の中でその人を片付ける人がいないと、自然界がその人にやるんですよ。
で、ここで、ね、なんでこの人々は死んだのか、ね、この主のブロー、ね、主のマッカーによって、非常に恐ろしい疫病、ね、そうです。このマッカーは確かに激しい疫病、ね、というふうにも訳されます。まさにコロナをこのマッカーと呼べる代物ですね。で、このね、マッカー、これなぜ彼に下ったのか。主はあらかじめモーセにそんなことを言ってません。私は、ね、この欲望に駆られた者たちを殺して私の栄光を表そうとは一言も言ってません。ただ主が言われたのは、この明日のために身を清めなさい。18節。あなた方は肉が食べられるのだ。主につぶやいたから、だから主が肉を与えてくださる。あなた方が肉は食べられるのだ、ね、でそれで、ねこのように食べるのは、それはなぜこうして私たちのエジプトから出てきたんだろうって言ったから、だから私は食べさせるとしか主は言ってないんですね。何も彼らを殺すとは言ってないんです。じゃあなんで彼らは死んだのか。彼らは、34節では欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたのでって書いてあるんですね。それでそこの名前はキブロテハターワと呼ばれるようになった。ですから欲望に駆られた民だけがそこに埋められていったんですね。この主が下さる食物、それは身を清めて食べなくてはならないんです。もし清めていないで、ただ欲望に駆られて、ああ主がくださった感謝しますとかそういう方のことを抜きに、あ肉が、ね、飛んできたはってやろうとしたら、ね、撃たれて死んでしまったんです。これどういうことか分かるでしょうか。これ第一コリントのですね、11章、29節を開きたいと思います。第一コリントの11章29節、第一コリントの11章29節にこう書いてあります。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。ですから身体をわきまえないで飲み食いするならば、それが自分を裁くことになり、それの食物が自分自身の中で毒となり、そして弱いものとなり、病人となり、死んだものになってしまう。けどもし私自身が自分を裁くならば、裁かれることはありません。31節に書いてあります。つまりどういうことか。当時、主は、明日のために身を清めなさいと言いました。身を清めなさい、ヘブライ語で、カーダシと言います。カーダシ、ね、あのコデシと、発音違いなんですけども、ね、性別するという意味です。 明日のために身を聖別しなさい、あなた方は肉を食べられるのだから。ですからしっかりとこの肉が食べられるその前日に身を清めて聖別して、そして翌日肉が、ね、来たのを本当に主に感謝して、食べた人たちはおります。生き残りましたけれども、ね、明日、ね、身を清めなさい、肉が食べられます、そのモーセの言葉に、ね、聞かないで身を清めないでふさわしくないままで飲み食いしようとした者たち、ね、そして彼ら欲望に駆られて、ね、その肉に飛びついた者たちが、ね、歯と歯の間に、ね、ある間に、ね、激しく打たれて、ね、死のブローによって、ね、死んでしまったんです。これとても、ね、恐ろしいことです。この、主の、ね、教会の交わりの中には確かに食料は、ね、あります。生産、愛産があります、ね、その愛産をただの飲み食いとして、ね、それを食べようとするならば、それはふさわしくないままの飲み食いになってしまうんです。この第一コリントの11章、生産が制定されたところですね。なんでこの生産制定の言葉をパウロが言ったか。それ、まあ、その飲み集まりが、益にならないでかえって害になっている。第一、あなた方は教会の集まりするとき、分裂があるっていう方は聞いてるけども、それはそうとして、ね、このあなた方は一緒に集まっても主の晩餐を食べるためではなく、むしろ、ね、食事時にめいめい我先にと、ね、自分の食事を済ませる。でそれで空腹のものもおれば酔ってるものもおる、ね、まあ、そういう、ね、状況、それを褒めるわけにはいかないということで、パウロは、ね、この生産をせの言葉を、ね、まあ、言ったわけですね。このふさわしくないままの飲み食いを、ね、しているとするならば、あなた方の中に自分の中に、ね、罪を蓄えて、それが毒となり、体が弱いものになったり病人になったり、あるいは、ね、死んだものも多くありますね、大勢いますってパウロは言ってますね。コリントの教会の中に、ね、ですから不正な飲み食いをして死んだものが実際多くいたんです。私たちは本当に、肉の、ね、食べ物については気をつけるべきです。この、ね、民数記の中において、本当に多くの人々が、ね、倒れていきました。それは、ね、欲望の、ね、墓、キブロテ・ハターワ、ね、そこは、欲望に駆られた者の墓、ね、という意味ですね。ですからこの神の民をただ単に肉欲を、ね、それを満足させようということで、ね、ついていくとするならば、ね、墓に、ね、行ってしまいます。けれども、ね、本当に主のしもべとして、あ、主が本当に与えてくださるんだということで身を清別して身を清めてその次の日に備える、ね、そしていざその、望んでいた肉が来た暁には、ね、あるいは望んでいた、ね、ものが来た暁には本当に主に感謝して、ね、それをいただく、ね、そういう人は、ね、1ヶ月肉が、ね、ずっともう鼻から出るほどまではちょっとあれですけども、ね、まあ、預かることができたんですね。
感謝を持って食べてた人たちというにはすごい美味しい肉だったと思います。感謝を持って食べているので、そこにね、主の栄光がそこに宿るから、だからすごい美味しかったと思います。もう肉が鼻から出るっていう、これ呪われた状況だよ。私ね、もう想像するだけでもね、もう恐ろしい。もう90センチくらいね、うずらがね、思ってんだよ。そこを通るのも嫌だよ。よくも取りに行ったと思って。ねえ。で、そこに集めて殺して、干物にしたおかげでもうそこをね、もうすごい臭かったと思うよ。森高さんのあのお家、鳩2匹いただけで臭いよね。ね。だからそれがね、90センチぐらい積もってるんだよ。ね。ありゃあ、ありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃありゃ。隠れて、食ったり、飲んだりしなかったら、今、血圧が、下がった、ね、だからね、食い物によって犯す罪というのはね、本当に恐ろしいですよ、うん。 だって主におったれるじゃん。
まあ、ある説によるとコロナはですね、あのインフルエンザみたいになんか肺とか、ね、喉のその疾患、というよりも血液に羅漢する疾患じゃないかっていう、まあ、そういう説があるんですね。あのこのコロナにかかって、ね、あのまあ、突然心臓の機能が、低下して死ぬとか、ね、肺が、ね、突然壊死して死ぬとか、ちょっとあのインフルエンザでは考えられないような、であるいはなんか血管が壊死して、ね、でそれで、まあ、そうやってコロナにかかって死ぬ人もいて、これちょっとどうも普通の、その、ね、あの感冒が、ね、ひどくなった、ね、そういうものではない。でそれで、まあ、調べたところ、その血管の方がなんかすごい脆弱になる、ね、という人が多い。でそれで実際日本人、ね、かかる人は少ないですね。けれども欧米の方が多い。でまあ、日本人は肥満率が、まあ、アメリカは 30% だけど日本は、ね、3% でしたか。でそれでヨーロッパの方もその肥満率が高いんですね。で食べるものも、ね、日本は野菜とか、多いんですけども、けれども、ね、欧米の方は肉、が中心で、それで血液の方が、まあ、弱い、そういう人が多い。でそれで若年層の中でも、ね、本当にそういうことで、血管が弱い人はもう本当にたちまちにかかったらすぐに、ね、死んでしまうというそういう症例もある。ですからこれ血管をアタックするそういう病気じゃないかという、まあ、そういう、説もまた、あります。本当に、ね、血、聖書に書いてあります。人の命は血の中にある、ね、ですからこの血に対する罪、これは食べ物から来ます。食べ物を、ね、暴飲暴食したり、甘いもの好きだからって言って食べたり、酒、ね、好きだからって飲んだり、それを続けている人、あるいはタバコ、ね、そのような、まあ、むさぼるような形で自分の欲望を満たす人は血が、弱って、ね、それで、ね、かかりやすくなるんですね。まあ、ご高齢の方は、まあ、当然血管が、ね、弱いというのはあるんですけども、けれども、まあ、糖尿病とか高血圧とか、ね、そういった人たちも血液が弱いから、だからそういった人たちにコロナがかかるとすぐに、ね、まあ、死んでしまうということが多々あります。まあ、これはまだ説の段階でもう出ていないんですけども、けど聖書に書いてあるのは血、ね、血の中に命がある。そして、ね、私たちはその血をどのようにして健やかに保つかというと、やっぱ口の中に入れるものなんですね。
あのね、食べたものを通して、ね、あの栄養分が、全部運ばれていくわけなんですね。じゃあ口で食べました、糖尿病患者さん の、 あの食生活というのは何か、口であの、ね、食べたくてしょうがないから口に入れてすぐあの噛まないで、あんまり噛まないでトクンとするんですよ。それに糖尿病患者さんというのは食生活管理ができていない。だからもうあの、ね、腹いっぱい食べればいい。で便利なものが好きなんですよ。例えば、うどんだとかラーメンだとか、自分が調理しないで食べれるもの、調理をしないで口に入れて食べれるものでお腹いっぱいにする、それもしかも噛まないでということになっちゃうとどうなるかって言ったら、これね、胃の中で消化しきれてない、しきれてないから、消化しきれてないものを消化させるために非常だとか水上だとかいろんな感情だとかいろんなところから、ね、この消化しきれてないところを助けるために全部足すよね。だからどんどんどんどん減っていくんですよ。で結局はどうなるかって言ったら、その時にね、あの小腸の方に運ばれていったものの中で消化しきれてないものね、そういう良くないものがピタッとくっついて、そこは腐敗するでしょ。腐敗したそのとこに穴が開いて、穴開いたところからね、この食物による良くないこの成分がね、毛細血管に運ばれていくときに一緒に運ばれていく。そんで体の中の一番弱いところにたどり着いて、ああここが我が家、それが感情だと感情が、水上だと水上が、ね、非常だと非常、ね、そういうふうになっちゃうわけなんですね。 だからそれをあのね説明してあげたら、今回恵美子さん病院行って帰ってきてからその食べ物に関して私から特訓を受けたよね。で説明してあげたよね。そしたらもうこれダメだと思って自分で今食生活変えようとして今足されたものを全部食べるっていうことをしていますよね。だからいいんですよっていうことなんだけど、この糖尿病の人っていうのは早く食べたい、そして早く食べたいから噛まないで特訓する。もうだから大変なんですよこの悪循環が。結局どうなるかって言ったらね、悪玉菌ばっかりが増えるでしょ。だから悪玉菌が肉状態、肉状態ね、塩分状態、お砂糖状態、もうこれ状態、あれ状態ということでどんどん悪化していく。この間ある人のお姉さんの旦那さん亡くなったよね。その方も病院入退院を繰り返ししていても最後の最後まで食べたいもの食べてたでしょ。そして足切った、親指、足の親指を切ってもへっちゃらで食べてた。そしたら死んだよね。食べ物感謝して本当に落ち着いてゆっくりということ本当必要ですよ。感謝しますね、これ必要ですよ。だから日本はいい習慣が多いね。よく考えたら食べる前に作ってくれた人にいただきますって言うでしょね。クリちゃんはなおさらだよね。上なる方に感謝して作った方にはいただきますだよね。で終わったらごちそうさまでしたって言うでしょ。だからこれすごい日本のねいい習慣だよ。本当にいい習慣だよ、日本だけじゃないよ、韓国もだよ。韓国もあのね本当にごちそうさまでしたって、でも糖尿病患者はじゃないの。目がね他の人の皿を覆うの。本当にね自分が病気だから量を少なくしなきゃいけないということよりあの人は多くて私少ない、そういうね妬みとか、でそうなっちゃうんですよ。だから食べ物によるこのね罪というのはすごいなぁと思います。興味すぎてよかった。
で最後に開きたいのが、ね、冒頭で宣言したイザヤの65章ですね。イザヤ書の65章の、13節から、ここにね一体誰が食べて満ち足りるのか、誰が、ね泣くことになるのか、それが、ね、きっちり祝福される人と、祝福されて喜ぶ側の人と、祝福されないで泣く側の人にきっちり分かるんですけど、その性質をしっかりと見るべきです。イザヤ65章の13節から、それゆえ神である主はこうおせられる、見よ私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える、見よ私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は乾く、見よ私のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見る、見よ私のしもべたちは心の楽しみによって喜びを歌う、しかしあなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく、あなた方は自分の名を私の選んだ者たちの呪いとして残す、それで神である主はあなた方をが殺される、ご自分のしもべたちを他の名で呼ばれるようにされる、この世にあって祝福される者は誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は誠の神によって誓う、 先の苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ。アーメン。ここで満ちているのは私のしもべたちですね。しもべたちです。主のために働く者たち、働き使える人たち、それが主のしもべたち。主のために働く人、主のために日夜労を追う人たちは満ちたりて食べて、しかしあなた方はって書いてありますけども、あなた方は飢える、あなた方は乾く。このあなた方は一体どういう人たちの人のことか、それが2節からのところ、65章2節から見ますと、やっぱり食べ物で罪を犯す人たちなんです。65章2節から見ますと、私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた。この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、レンガの上で香を焚き、墓地に座り、見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立っておれ、私に近寄るな、私はあなたより聖なるものになっていると言う。これらは私の怒りの煙、一日中燃え続ける火である、食べ物で罪を犯してますね。彼らは豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、でそれで、しかも言うことが、そこに立っておれ、私に近寄るな、私はあなたより聖なるものになっている。一体何を根拠にしてそんなことを言ってるのかわからないんですけれども、自分の思いに従って良くない道に歩むって、ね、2節にありますから、ですから自分の思い込み、御言葉の根拠によるのではなく、自分の思いに従って、良くない道を歩む、でしかも主は一日中主の手を差し伸べているんです。あなたは良くなりなさい、あなたは悔い改めなさい、そんな悪習慣をもうやめなさいって一日中手を差し伸べているにもかかわらず、逆らって主の怒りを引き起こして、園の中で生贄を捧げ、庭で、なんか良くないことを、してるんでしょうかね、とにかくこのようにして、それで、自分はあなた方より聖なるものだ、そういうふうに言ってる、それが、この呪いを受けるあなた方呼ばわりされてる、人ですね。6節から見ますと、見よ、これは私の前に書かれている、私は黙っていない、必ず報復する、私は彼らの懐に報復する、山の上で香を焚き、丘の上で私をそしったあなた方のトガと、あなた方の先祖のトガとをともどもに、私は彼らの先の仕業を図って彼らの懐に報復すると、主は仰せられる。主は必ず報復をされるんです。それに対して、8節からは主のしもべたちにどのようにされるか、書いてありますけれども、8節から、主はこう仰せられる。ブドウの房の中に甘い汁があるのを見れば、それを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにその全部は滅ぼさない。しもべたちです、それは滅ぼさない。9節、私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせよう。私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。私を求めた私の民にとって、シャロンのは羊の群れの牧場、アコルの谷は牛の群れの伏すところとなる。アメン。主のしもべが本当に主の良き地を受け継ぐことができるようになるんです。でも11節からね、しかし、ってなります。しかし、あなた方、主を捨てる者、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ、私はあなた方を剣に渡す。それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。 ですからこの者たち、主を捨てる者たちはガドのために、メニのために食卓を整え、酒を盛る者、ガドもメニも幸運をもたらす運命の神だと言われています。ガドとメニ、ですから自分の幸運のためにだったら食卓を整えて混ぜ合わせた酒を盛る、そのようなもの。そして主が呼んでも呼んでも答えない、語りかけても聞かない、主の目の前に悪を行って主の喜ばない道を選ぶものが結局、この13節以降のソラ家ってある通り、主のしもべたちが本当に食べてるさなかで飢えてしまう、主のしもべたちが飲んでるさなかで乾いてしまう、主のしもべたちが喜んでるさなかで恥を見る、ということになってしまうんです。ですから皆さんは主のしもべであるべきです。そして本当に肉欲に従って歩むのではなく、主の喜ばれることを選んで、そして本当に主の十字架を覚えて、あの聖なる晩餐、それは主の十字架を覚える場面です。本当に食べるにしても飲むにしても、この主を覚えて皆さんはするなすべきです。そして主は言われます。私のしもべは食べる、私のしもべは飲む。ですから皆さんは、しもべであるべきです。あの民数記の出来事、しっかりと主は言われました。明日のために身を清別しなさい、自分の身を清くしなさい、で本当に清められた心思いでもって、この主が与えてくださる肉、それをいただけた人は本当に、喜んで食べたことでしょうけれども、しかし、主に感謝もしないで、ただ、身を清別することもしないで、ただ肉が飛んできたらそれをね、あって口の中に入れようとしたら、まだ歯と歯の間にあるうちに主のブローが、主のブローによって打たれてしまって、でそれで大勢の人々がそこで死んで、で彼らはそこに、この欲望に駆られた人たちを埋めたので、そこは、キブロテハターは、すなわち欲望の墓、と呼ばれる、ようになってしまいました。皆さんは欲望の墓に埋められる側ですか、それとも主のしもべとして約束の地を受け継ぐものですか。
もちろん主のしもべ。
アーメン。主のしもべは主の言葉を聞くものです。
アーメン。
聞いて従うもの。するならば皆さんは食べて飲んで喜んで、そして主の良き地を受け継ぐことができます。皆さんはそこに入りましょう。
アーメン。
そして本当に滅びの道に、歩んでいる人をしっかりと戒めて、誰一人、キブロテハターに埋められるものがなく、むしろ約束の地にこぞって入るこの群れ一同でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをしばし祈っていきたいと思います。本当に食べ物のことについて驚くべきほど、本当に今私たちにとって旬な御言葉を感謝いたします。主よ、本当にここに書いてある通りのことを私たちは本当に身をもっております。本当に食べ物によって主よ貪欲になることはないように、むしろ本当にあなたからいただいたものを本当に身を清別し清めて感謝していただいて、そして主のしもべとして働いて、本当にあなたが用意されておられる約束の良き土地の中において、喜んで食べて喜んで飲んで、そしてあなたに感謝を捧げて 行く主のしもべとしての道を歩んでいく私たちでありますように。主よ、本当に戒めをいただきました。欲望に駆られて食べ物やまた諸々によって罪を犯すことはなく、本当にあなたに感謝を捧げ、そして本当にその身の丈に合った分に応じたものを取り入れて、そして健やかで健康を保ち、そしてあなたのしもべとなっていく私でありますように。どうかあなたがこの群れを導き守ってくださるようによろしくお願いいたします。あなたが今日も御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、口に入れてどんなに美味しくいただいても、どんなに素晴らしくて珍しいものを食べたとしても、苦いものであっても甘いものであっても、主よ、口から胃を通り、そして必要なものが体の栄養分として運ばれた後には河原に流れるものです。主よ、食べて河原に流れていくもののために罪を犯すことがありませんように。一番つまらない罪です。主よ、自分の口で食べる唯一自由にできることです。唯一自由にできること、その自由をむさぼりということに変えて、むさぼって食べることによって、他の他人ではなく自分自らが自分の体に毒を盛り、罪を盛るということがありませんように。主よ、こんなつまらない罪を犯すことがありませんように。主よ、あなたが私たちを助けてください。罪全部がこの外部から入ってくるものです。罪を犯すときに人間一人で罪を犯すことはできず、必ずその罪は罪を持ち合わせている人と協力し合って、そして起きるのが罪です。喧嘩はどんなに喧嘩早い人でも一人ではできないからです。嘘つき、どんなに嘘つきでも、その嘘つきに耳を貸す人がいなかったら嘘をつくことはできません。この罪のすべては、主よ、人と人とのこの類が似てる人と人とのこの結託によって犯してしまう、起きてしまうということですけど、食べ物によって罪を犯すことは自分一人で十分できる。食べ物を口に運ぶのは自分の手だからです。主よ、自分の手で罪を犯して、そして自分の体に毒を盛る、これが食べ物のむさぼりによる罪です。主よ、食べ物のむさぼり、お酒を飲んだ後ラーメン、焼肉を食べるときはお酒、その後デザート、本当に私たちは普段むさぼっています。そのむさぼりのほどが私たちの体に毒を盛り、結局は私たちはさまざまな病気にかかり、自分の体に死を招いて苦しみもがき、治療に治療をしながら薬につながれた一生を送らなければならない。それが今現代人私たち一人一人が今味わっている この罪の結果です。主よ、食生活を見直すことができますように、むさぼりを見直すことができますように、そして自分が本当に罪を犯して体に持ってきたその徳から解放できますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。この食い物によって罪を犯した人たち、主がせっかく明日肉を食べる前に身を清めてそのお肉を食べなさいと言っていても、身を清めることなく文句たらたら言っていた者、泣き泣き主に不平不満を言っていた者は身を清めることなくそのお肉を本当にガブッとかぶりついたまんま味わうこともなく死にました。主よ、このむさぼりの者、感謝を知らない者、欲張っている者が富を蓄えていても味わうことなく、その罪のほどによってそうなるということも予想されます。主よ、あなたが私たちのこのむさぼりの罪を許してください。そして主よ、むさぼって不平不満を言って身を清めることもなく死にゆく者の列に加わることがありませんように、主よ、あなたが今日の御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝します。本当に感謝して清く正しく預かることができますように、そして主に感謝していただき、作ってくれた方々に感謝していただき、そしてご馳走を感謝して、そして本当に正しい食生活によって主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストの皆によって祈りました。アメン。